でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。本日の先生はベトナムユネスコ親善大使、日本初となるそうなんですけれども、高田和幸さんで、生徒は私、永田愛です。高田さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
あの、日本人初のベトナムユネスコ親善大使ということでいらっしゃいますけれども、そもそもですね、ユネスコという団体、教科書でユネスコという名前は聞いたことあるんですけれども、どういうことをしているところなんでしょうか。
はい、あの、非常にですね、ユネスコというものが、ユニセフと間違えられやすいと。あの、黒柳徹子さんとか、アグネスちゃんさんとか、そのユニセフとユネスコが全く違うというところが一般的に知られていないところなんですが、まずもって、もう戦争したくないよという国際平和を願うといったところを目的として、教育、科学、文化というこの3つの分野を通じてですね、国際協力をやっていく、その部分がユネスコ活動となります。
教育、科学、文化、
はい、
そのユネスコ、日本にもあるんですか。
あの、現在日本全国には286の団体が各地域で活動してます。で、しかしながら、私たちが住んでいる長崎県と高知県にだけはユネスコ活動が今現存していないという。
長崎にはないんですね。
はい、で、片方で軍艦島をはじめ、ね、キリスト教会群ということで、2つ目の世界遺産登録を目指しているといったところが、あるんですが、その世界遺産登録というものを認定するのもユネスコなんです。
ユネスコに認定されるっていうことですね。はい、けれども長崎にはユネスコがないと。
そうなんです。あの、原爆が落ちて、もう戦争したくないよっていう市民運動は長崎は活発なんですね。で、広島も同じように原爆が投下されて平和活動は活発なんですが、広島はユネスコ活動も活発である、長崎にはユネスコ活動がないと。
ないと。
非常に矛盾しているというところがあるんですね。
そうですね。私もぜひ、なんか長崎にもユネスコという思いがありますが、高田さん、そこはいかがなんでしょうか。
それで、あの、今大村市の方にですね、ユネスコ協会という分の発起人会を昨年の12月からスタートをしまして、大村ユネスコ協会として認定を受けるというふうに今動いております。
いよいよ、
いよいよ
長崎にもユネスコが誕生するわけですね。そこでも教育、科学、文化を通じて、まあ、世界平和に貢献をしようという活動をされるということになるんですかね。
教育という言葉の中にもですね、学校教育のみならず、例えば一次産業の農業、畜産業、水産業、その技術の伝承というものも教育の分野に関わってくるんですね。
そうですね。
あの、広い意味での教育、科学、文化といったカテゴリーを既成概念とか固定観念にとらわれることなく、じゃあ諸外国と国際協力をするためにスキームを組んでいきたいなと思っています。
ベトナムユネスコの親善大使をしていらっしゃると。
現在世界中195カ国が加盟しておりまして、正直私自身もですね、195の国を全部挙げろと言われたら言えません。わかりません。しかしベトナムという国でのユネスコ活動は非常に活発な国の一つとして数えられます。ベトナムの文化、経済、教育、そういったものが非常に日本に対して尊敬の念と憧れとというものを持っていただいている現状がありますので、 日本の正しい情報、正しい技術、そういったものをお伝えするという部分で今活動させていただいております。
あの日本とベトナムの本当に架け橋となってらっしゃるということですよね。
はい、あのどうしても日本はですね、少子高齢化という、はい、社会問題を抱えています。片方でベトナムの方は国民の平均年齢が28歳と。
28歳なんですか。
非常に若いんです。うん、人口が9400万人として日本とあんまり変わらないんですね。はい、ベトナムは若さあふれて活気がある国ではあるものの、うん、技術、経験、知識、そういったものが非常に乏しいというところがあります。片方日本の方は少子高齢化ということで、一次産業もさることながら後継者がいない、はい、後取りがいない、労働力が足りない、そういったところでですね、お互い足りないものを補い合うといったところで、双方の国にプラスになる活動ができたらなと思ってます。やはり今からあの経済成長著しいということで世界中から注目を集めているベトナムなんですね。
はい、
日本国内も47都道府県こぞって今の安倍総理も含めてですね、積極的にベトナムの方を訪問されたり、先日も天皇陛下も行かれて、
うん、
その天皇陛下が行かれた後私もベトナム訪問したんですが、はい、天皇陛下来てくれたんだよということでベトナム人が喜んでいただく言葉を直接聞くと嬉しかったですね。特にどんどんどんどんベトナムに対してのベクトルは向いてるんですが、はい、私たちが住んでる長崎というのは実は400年も前から、はい、豊臣秀吉の朱印状というですね、はい、御朱印船貿易、
はいはい、
それを起点として貿易もありましたし、うん、男女の恋の物語もありました。
あ、恋の物語ですね。
であのラジオを聞きの皆さんもご存知の通り、長崎は天領ということで、いわゆるいろんなあの船大工町とか桶屋町とか金屋町ということで、はい、職業別に町が形成されていました。
はい、
そうした時に日本からは当時朱印船貿易では銀とか銅という重たいものをですね、はい、船に乗せて当時のベトナムまで貿易に行ってたんです。でベトナムからはシルクとか胡椒とか軽いものを持って帰ってくると。
ああ、そうなんですね。うん、
そうすると船のバランスが悪いんですね。
そうですね。うん、
だから船底にベトナムの土、はい、そのものをですね、あの船底に詰め込んで、
はい、
まずはバランス取りと水が漏れないようにというものを荷上げした場所が長崎市の四庵橋のちょっと先にあります元漆喰町。
はい、
そこで荷上げをしたと。だから船底に積んであった土というものは漆喰だったんです。
はい、なるほど。長崎とベトナムとのつながりも深いわけですね。
それで380年前から、秋の風物詩としての長崎くんち、
はい、
10月の7、8、9と、7年ごとに踊り町は担当が変わるんですが、はい、元漆喰町は御朱印船という分でですね、
はい、
ベトナムの当時のお姫様、うん、若久さん、アニオさんというお姫様と荒木宗太郎さんが国際結婚をした、
はい、
そのお越し入れの行列があまりにも華やかだったんで、その分が今のおくんちの出し物になっていると。それが今なお続いているという状態です。
こんなにも昔からベトナムと交流を深めていて、
は
い、
で
それが今もなお続いていると、
うん、そうなんです。だからあの日本から持っていた銅というものはベトナムでは取れませんから、
はい、
今でもベトナムの貨幣がベトナムドンという、銅からドンというふうになってます。
あ、もともとは銅の発音だったんですかね。
はい、
ベトナムの魅力って何ですか。
あの非常にですね、国民性が真面目なんですね。
あ、真面目でいらっしゃる。う
ん、であの目ん玉キラキラしてるんですでみんないろんな人に会うとですねで、すごくひたむきに頑張る若者っていうものが非常に多くて、
はい、
それがなかなか今の日本では見られないなっていうのがですね、悲しいなと思うんですが、
はい、
日本の若者今将来に夢を持ってるかといった時に、 なかなか将来これになりたい、こんな仕事をやってみたいっていう言葉がなかなか聞こえないんですが、はい、ベトナムの若者はですね、夢を語るんですよ。
その目をキラキラさせながらですよね、
もちろん情報が非常に枯渇してますから、はい、まず日本に行って仕事がしたいです、日本に行って勉強がしたいですとか、はい、そのために日本語を勉強していますというところが、昨年の4月から小学校でもですね、
はい、
英語と日本語が必須科目になってます。
あ、日本語も必須なんですね。
で、かたや日本の方はベトナム語を専攻している外語大学というものはまだないと、はい、だからどうしても日本人としてはどこか自分たちよりも遅れている国だといったところで蔑んだ見方をするっていったところも決して少なくないと、今まではそうだったと思います。でも今からの時代というのはですね、日本人としての、技術知識経験というものをアジア人としての誇りとして、
はい、
それをどうシェアしていくか活用していくかというものが国際平和を目指すユネスコ活動の中にもリンクしていくんじゃないかなと考えています。
先ほどベトナムの若者が目をキラキラさせながら夢を語ってくれたというお話もお伺いしたんですけれども、はい、そんな高田さんの夢はどんなことでしょうか。
ベトナム日本両国の、はい、双方にとって足りないものを補い合う、はい、それがお互いの国を発展させたり充実させたりというものが、経済交流もしっかり、観光文化交流スポーツ交流、いろんなものの波及をどんどんどんどん広げていきたいなと思ってます。
あ、そうですね、はい、なんか私もお互いにその